ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
まあ新学期始まりましたということで、はい、先週お話をしましたが、今週から早速そのスケジュールにのっとり、第2週です、
はい、
ということで、自治報道です、
はい、
ですが、これもまあちょっといろいろとやってみてどういうふうに流れを作っていくか分かりませんが、今週はざっとですね、昨日見たニュースページからババッとピックアップした4つ、
はい、
すごくまあ、ちょっとすごく気になるというかすごく簡単にピックアップしてしまったので、はいはい、まあその中でもまあちょっと気になったものを挙げてみましたので、片っ端からちょっと行ってみたいと思います。
ステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル、
はい、
まずはりょうくんが婚約認めるマスターズから帰ってきたぞ、
はい、おめでとうございます、はい、
ということで、デイリースポーツさんの方に乗っておりました、はい、ゴルフ今季メジャー第一戦のマスターズに出場していた石川遼が8日午後、はい、成田着の航空機で帰国し、昨春に交際を認めた幼馴染の一般女性との婚約を認めたと、
はいはい、
すごいにこやかな写真
そうですね、に歯はキラキラです
ね、はい、さやわか爽やかな涼君らしい感じの、
はいはい、まだ二十歳なんですね彼ね。
そう
ちょっとびっくり、もうすごい大人びてるから、
うん、
高校生の時から大人見てたから、なんかもう二十歳っていう感じではしなかったです。
そうだね、二十歳か、そうか。
そうなんですよ、びっくりですね。
二十歳だ。
いや、なんか、その、こう、婚約というか結婚間近っていう話は、どうも、こう、そのね、うん、ゴルフ関係者というか、の間では話題に、もう、今年の春ぐらい、去年だ、去年のからなってた、
うんうんみたいで、
僕の知り合いでは、なんか、その、まあ、たまたま埼玉県の人なんですけど、
うんうん、
こう、そのゴルフ、アマチュアだけどゴルフすごい上手な人が、
うん、
まあ、やっぱりそういう、こう、噂を聞いてるらしくて、
うん
うん、いや、もう、なんか、最近成績が振るわないのは、
うん、
それでいろいろごたごたしてるせいだみたいな話をしてた
まあそうなんだ
ことがあって、ああそうなんですかって、全然まあ僕自身はあんましゴルフそのものにはあんまり興味がなかったはーっていう感じだったんですけど、
うん、そうね、いやなんか実はとあるまあスノーさんも知ってる方なんですが、とある方がまあ追っかけられていて、
ああそうな
んだ追っかけられてというか、あの、りょうくんを追っかけてるわけじゃないですけど、ね、
ああまあゴルフの、
うん、
のあれです。
で聞いたとこによると、どうもお父さんがすごい良くないって言ってましたね。
ああそうなんだ、うん、そうなんだ、まあそうか、もう
かなり抱え込んじゃってるみたいで、
ああかわいそう
なんか他のゴルファーさんとかってメディアの方と食事したりとか、他のゴルファー仲間っていうのかな、まあ、ライバルというか、一緒 緒にこう食事したりとかっていうのがあるらしいんですけど、もう完全に囲い込んじゃって自分のとこに食事運ばせてみたいな、
うん、ああそういう感じ、うん、まあそう ステージママじゃなくてマネージャーパパ
な感じ、そんな感じみたいですよ。だからまあこの婚約の件もあるのかもしれないですけどね、なんかこれで予選落ちちゃったっていうところが、でもあんまり疲れてる感じでもないね、
うん、まあそうですね、
これのせいで予選落ちてみたいなことでこう嫌味正しく書かれてるような感じでもないのであまあ皆さんお祝いムードというか、はい、みんなお祝いしてるかなって、ね、ね、
なんかあのこうスーパースターみたいに扱っちゃうのは、うん、なんかほね、結局若い才能を潰しちゃうかもしれないしね、
うん、まあでもね、まあ、これもだからあのさっきご紹介した方から聞いた話なんですけど、結局こうみんながりょうくんのとこに行っちゃって、
はあはい、
他の選手がすごくいい試合をしてるのにそれが表に出てこなくなっちゃってるとかね、はあ、だからこのりょうくんが落ちてきた時にゴルフもそのまま落ちてっちゃうみたいな、は
あ、
なんかスター選手は必要なんだけど、まあ、そればっかりにこう注力してしまうと、はあ、その競技自体のあれが
そうか、
うん、はあ、低下しちゃうんじゃないのみたいなね、
なんか お相撲みたいですね昔ね。なんだっけ 若鷹兄弟。
はいはいはい、はい。でも若鷹の時ってでもあれで見る人が増えたっていうのは、うん、まあ亮君もそうなんでしょうけど、うんうん、まあそうか。でもあれからファンが増えたような気はするんですけどね、相撲に関しては、まあ
うん。
ゴルフはどうなのか分かんないですけどね。
はあ、そうどうなんでしょうね、
うん、
いやあゴルフそのものですか、うん、観客じゃなくてこうプレーする人、
あいや観客っていう意味で、ね、ゴルフを見る人たちが、
観客はまあ両選手が出る試合以外がどうなのかっていうのが、うん、そうっていうとこですね、
両君が出てないところがこう表に出てこなくなっちゃって、はい、いい試合がなかなかこうスポットが当たらないみたいなこともあるみたいなんでね、まあ、そこら辺いろいろ問題はあるんでしょうけど、
はい、
まあでも頑張ってほしいですね。
そうですね、あの、まあ、埼玉の星なので、
ああそっか、埼玉なんだっけ、
そう埼玉県の人なんで、
ああそうなんだ、
はい、
うん、まあ、まあ、頑張ってほしいですね。なんかこういう話があった時ってなんか叩かれそうな気もするけどね、これで予選落ちてたりするからさ
まあ彼はほら持ち前のね、
うん、
すごいなこう爽やかというか非常に大人びた感じの、
うんうん
うん、本当にこれ高校生のあれなのかってうちでも時々話題になってたことがあるんです、うん、こんな高校生いるんだねとか言って卒がないというか、
はい、まあ、そういうところがこう敵を作らないところなのかもしれませんが、でかなり一転しますが、まあだいぶ問題になっております北朝鮮のミサイル問題ですが、まあ人工衛星だとかいう話をしていたりもしますが、もう3段まで上がった、組み上がってると、
ああそうなんですか、
いうニュースが昨日入っておりました、はい、これはでもどうなんだろうね、報道向けに公開したんだけど衛星がついてなかったとかいう話もあるでしょ、
あそうなんですか、
うん、らしいですよ、
ああロケットだけね、
そうそうそうそう、
その感じ打ち上げる衛星がない
と、まあ、北朝鮮ミサイルが発射準備は最終段階ということで、TBS 系のニュースサイトに載っておりました、まあ、事実上長距離弾道ミサイルの発射実験とされる北朝鮮の衛星打ち上げについて発射施設でミサイルの最上部にあたる3段目までの設置が完了したことが韓国政府当局の話で明らかになったと、これがなんか12から16の間ね、今この収録が10日に収録しておりまして、 16っていうと、これ配信の時にはもう16になってるの、これあまだなってないのか、
はい、
でも14、順調にいけば14、
はい、
でもここのところのパターンでいうと15に配信なので、う
ん、はい、
ちょうどこの言われている期間に当たるのかな。ただ、うん、あれですよね、キム・イルソン主席の生誕100周年行事の前日に当たる14日に発射されるという見方が今強いということなので、はい、まさしく順調に配信していたらこの番組が配信された日に発射される可能性が高いと。
なるほどね。
これどうなんだろうね。もう国内ではなんだっけ、PAC-3 だっけ、
はい、
迎撃ミサイルの、
はい、
配置がほぼ済んだのかな。
まあ一応どこだっけ、沖縄の方に、
沖縄とか
沖縄に持ってたんですね。あとどこだっけ、都内もあるんですよね。
ありますね、
うん、
都内の設置も済んでるはずですし、はい、まあこれなんか一回撃ち落としちゃえみたいな話もありますよね。
そうなんです
か。PAC-3 のその性能とか、
いや
国内の
それはやめた方がいいっていうか、なんか恥をかくような気がするんですけど。
いやもうどうせなら一回落としてしまえみたいな。
ああ、その、うん、まあ落ちればいいけど、多分外れるんじゃないですか。
うん、そうなのかね。
あんまり実際あまり効果期待できないっていうか、
うん、
まあ、ちょっと古い話だけど、湾岸戦争の時のね、うん、なんだっけ、名前忘れちゃったけど、
うん、
迎撃ミサイルいっぱい、もうバンバン撃ったんだけど、
うん、
当たったのは、本当に少なかったっていう。
あ、そうなの？
後から言われて。
え、なんかパトリオットかなんか。
そうそうそう、パトリオット。
ほうほうほう。
ものすごい勢いでたくさん出したんだ、撃ったんですよね。
ほうほうほう。うん、
で、実際に迎撃できたのはほんのわずかで、
うん、そうなんだ。
あそこの会社は丸儲けだったっていう、そういう話があったと思うんですが、まああれからもう20年近くか、20年近く経ってんのか、
うんうんうん、
十何年は経ってますね、うん、からね、まあ良くなってんのかどうか分かんない。
あの時ってそうだったの？
うん、うん、もうあれ結構その湾岸戦争自体がほら、
うん、
もうかなり、メディアが制御された戦争なんで、うんうんうん、こう大本営発表な感じなんですよね、
うんうんうん、
特にアメリカの報道っていうか、
うん、
だったから、今回もこれいざ撃った迎撃だって言ってもし撃っちゃったとしたら、
うん、
飛んだ恥をかくような気がするんですけれども、
でもなんかなんだっけな、PAC-3 のその精度が80何パーセントとかっていうのなんかで出てましたけどね。でも80何パーなのかと思いましたけどね。なんかもっと高い数値なのかと思ってたんだけど、
難しいでしょうね。普通に考えても普通にっていうか、こう、ものすごいね、音速を超える、何倍も超えるようなスピードで、
うん、
ものをまたそれに向かって飛ばして正面衝突させるみたいな感じだから、
うんうんうん、
こう、弾丸が、弾丸とぶつかるのと、
うん、
まあ、ほぼ同じっちゃ同じなんじゃないですかね。
うんうんうん、
まあ、最初から飛ぶ方向とか、ある程度分かってるから、そういう意味では、
うん、
なんか、計算しやすいのかどうかわかんないんですけれど、
うん、ただなんかこの北朝鮮のミサイルの精度の問題で、
あ、そうですね、
予測したところに行かないというような話もあるようなので、
うん、
まあ、その 85% とそのこのミサイル自体の精度のがどれぐらいかわからないですけど、まあ、低いと言われている精度で、
はい、
掛け算するとどうなるのかみたいなところもあるんですけどね。
まあなんかすごくこう、まあ北朝鮮はもう本当に最初からデモンストレーションというか、
うん、
ね、こうやってやるぜみたいな、そういうのが見え見えなんで、
うん、
それにこう、じゃあうちもやりますっていうのはまるでこう、なんていうんでしょう、子供の喧嘩みたいな。
まあでも一応防衛という意味ででしょ。
まあそうですよね。
ただこれ韓国の、
うん、
韓国沖かなんかに落ちるとかいう想定なんだよね。
え、そうなんですか。
確か韓国の沖合にどうのこうのって言ってたような気がするけどな。違ったっけ。
え、でも沖縄越えてもうちょっと向こうまで行く。
あのか。だから沖縄に設置してんだもんね。そうそうそう。そうだよね。あ、途中のあれか。途中のタンクかなんかが韓国沖合
中。あ、まあそう。第1段目とか第2段目とか。
そこら辺ってことなのか。うん。
なんで、うん、まあそれよりもなんかここに核実験のことも書いてあるんですけど、そっちの方がちょっと怖いかなっていう気はします、
まあ、過去に実験を行った場所で、うん、まあ、3度目になる実験の準備が進んでいるというニュースも合わせて出てますね、はい、まあ、ね、今こんな状況にある日本ですから、
うん、
まあお隣と言ってお隣と言ってもいいぐらいの距離ですよね、はい、北朝鮮でこういう実験があるっていうのはちょっと気になりますね。
まあ、あのずっと思ってるんですけど、
うん、
北朝鮮って本当戦前の日本と本当同じことやってるよねと、うん、思うんですが、なんか、うん、こうそれで大失敗しちゃった日本としては、
うん、
なんか言ってあげることはないのだろうか気がするんですけど、まあこれ言ってもしょうがないだろうな、
うん、ね、そうでしょうね。ちょっとこうだってこう世界相手にして、
うん、
ね、やりたいことやり始めちゃってるわけだから。でもどうなんだろう。でもアメリカとかさ、その支援をした手前なんか強硬な態度を示してもらわないとっていう感じもするけどね、
うん。まあ、なんなんですよね。僕これあの陰謀論なんですけど、
うん、
あの影で兵器メーカー、うん、世界の兵器メーカーとかがこっそり北朝鮮にやれやれってこうやってんじゃないかって気がしないでもないです。そうすれば、あの
各国が軍備を
そうそう、日本もパック3買うし韓国も買うし、
うん
うん、っていうそういうビジネスが裏で動いてはいないだろうかと、
うん、まあ、武器承認みたいな話はいろいろありますからね。
なんかもう映画みたいな話ですけど、
うん
うん、そういう思惑だって、うん、まあ、そういう実際にそういうのがなかったとしても、日本でこうそのこうそういう防衛産業なり、うん、防衛という政策をより進めたいと思ってる人は、
うんうん、
これ幸いと、まあ、騒いだりですね、
うん、
あの煽ったりするんじゃないでしょうかね、
うん、ちゅうか。でもさ、もうなんかこのね、福島の問題もっていうか、もう東北その震災絡みのやつでもうどうにもならないような状況でさ、それでパック3増強しましょうとかって
はい、そうなんです、ね、
もう勘弁してくれよって感じですよね。
まあそうなんですよね、
うん、
はい、そう思います。
そんな感じでちょっと心配な、状況ですが、
はい、
まあ、どうなってるんでしょうかという感じでございます。まあ、僕はもう、まあ、パック3使うのもったいないけど、一回落としてもうこんなことしても無駄だと示してもらいたい感じはしますけど、
ね、はい、
はい、で、その国内の話でございますが、御前崎市長選、
うん、
浜岡原発の再稼働が争点になるということで、はい、告示があったと、
はい、
任期満了に伴う静岡県御前崎市長選が8日に告示された。で、新人の観光業の村松氏が、新人で元市議の、うん、水野氏参戦を目指す現職の石原氏の、うん、無所属3氏が立候補を届け出たと、
うん、
いうことで、まあ、市内の運転停止中の、中部電力浜岡原発があり、原発の再稼働問題が争点となるだろうと、
うん、
で投票は15日と。これさ、今 北海道を除いて全部泊まったんだっけ、
あれもう全部泊まってんじゃなくて、
あ北海道も泊まったんだっけ、
じゃなかったかな、この間もう全部泊まっているっていうだったような気がします。
まあ、夏の電力が問題になるんじゃないかっていう話がありますけど、ちか僕はすごく誤解をしていて、
ええ、
全部止まっても 動いてんだねと思ってびっくりです、
うん、いやそうです、はい、
30% がなんかだったんだっけ原子力って、
ああまあそのくらいだったかなっていう、まあその電力会社というかでが言うにはそういうそんな統計でしたけど、
うん、うん、でもさ他の発電に比べて効率がいいとか出力が高いとか、うん、いろんなこと言われてるけど全部止めちゃってもとりあえずなんとかなってるんだっていうのがびっくりですよ、ね、
まあ、今まで危ないかもっていうような 言われ方はしてるんだけど、
うん、
なんとかなんとかなのか結構余裕がまあ人によって全然違いますよね、全然余裕があるっていう、
うん、
あの言い方をする人もいれば、
うん、
なんとかだったんだっていう言い方もする人もいることはいるんですけど、うん、まああのみんなもね割とというか少しは節電もしているんでしょうし、
うんうん、
そういうこともあって大丈夫なんでしょうかね。
まあ夏が、うん、まあ去年のような形で、
うん、
計画停電なりなんなりをしないとダメだろうみたいな話もあるみたいですけど、まあでもその今回のね事故みたいな形のリスクを考えた時に、
うん、
これでなんとかなってるんだとしたら、
うん、そうですね、まあ無理して
動かして
稼働させる
作る必要があったのだろうかみたいなね、
まあ それは言えますね、
結局廃炉するまでに何十年とかかかるわけじゃないですか、
うん、
そういうリスクと天秤にかけた時に果たして建造してしまうのが良かったのかとかっていうのは今更ながらにちょっと思いますね、
うん、
こういうふうに止まってもなんとかなるってる現状を見ると、
うん、
ただ燃料費とかねそこら辺がすごくかなり財政を圧迫するっていう話もあるので、うん、そこら辺がどうなのか、
うん、まあそまあウラン燃料そのものをじゃあ日本にあるかっていうとないんで、
うんうんうん、
結局こうじゃあ原油で足元見られるって言って、
うん、
言ってますけど、うん、ウラン燃料でも思いっきり足元見られてるって、
うん結局ね、
あんまり変わらないんじゃないかな、
うんうん、
まあそれだから例のこう核燃料サイクルで高速増殖炉だっていう話なんですけれども、
うん、
もう燃料の再処理技術もダメだし、
うん
うん、まあそのなんだっけモンジュだっけ、
うんうん、
高速増殖炉も技術的にかなり難しいというか、
うん、
もうなあれ何十何年ですね20年ぐらいやってる
の、うん、もうずっとやってますよね。
でダメなんだからもうちょっとそこで、うん、いや大丈夫ですって言われてももうそれいい加減にしてくださいっていう。
うん
言わないとダメでしょうね、うんうん、で、あ、これは3人の人がいるけど、
うん、
推進派の人はいるんですか、推進というかその稼働再稼働派、
あーとこれどうだったかな、ちょっと今すぐに言ってのわからないけど、
はい、そうか、ちょっと別なあれだと、
うん、
3人現職の人は、
うん
市民に意見を聞いて方向性を決めていきたいっていう、
うんうん、
ちょっと玉虫色なんですね、
うんうん
はい、でもう一人水野さんという人は、稼働に任期中の再稼働は同意しないとはっきり、
ああそうですねはいはいはい、うん、
言ってますし、うんうん、村松さんはもう絶対ダメっていう、
うんうんうん、
だからなんて言うでしょう、こう色分け赤黄緑みたいな
そんな感じですね。
わかりやすいですね。
うん、 まあでもこれ静岡県あでじゃないか、御前崎市民の方が投票できるわけだから、御前崎市の人たちがどう判断するかっていうのは注目したいですね、はい、
うん、まあそう投票率っていう点でもちょっと注目したいですけど、この間あの、うん、大阪の、あれは茨城市どっちだっけ、
うん、茨城市かと思います。
はなんか、うん、あの維新の人が市長選で勝ったんだけど、うん、なんか投票率30何パーセントとか言ってましたね。36だったかな、
36.45、
うん、あ、今とか言ってましたからね、そういうところとはだいぶ違うんじゃないかと、
そうですね、
まあ、思うんですが、
ここはね、その再稼働が争点になるというだけあって、もうちょっと行くじゃないかなとは思うんですけどね、
うん、これでなんかもうそういう 30% 台とかだったらなんかもう民主主義っていうか、うん、もうどうでもいいんだっていう
っていう気がしちゃいますよね、うん、
やっぱりまあそうどういう、まあ、僕らはちょっとそこの人間じゃないんで、
うん、
どうしても外野からわーわー言うしかないですから、
うんうん、
もうすごい確かに気になるニュース、
うん、なのでこれはね、このどういう方向性を御前崎市民の方が示すのかっていうのはちょっと注目したいですよね、うん、っていうか他のところにもね多少なり影響が出るでしょうからね、これでどういう風な市民が反応するのかって、だからなんかいろんな福島でも、福島じゃないか、
うん、
原発その電力会社じゃなくて、はい、住民の方が再稼働してほしいとかいう方もやっぱりいらっしゃるみたいですからね、
あ、はい、まあそうですね、
原発の町としては、うんうん、あれなんだってね、まあ、補助金っていうかその原発を稼働するのに、うん、お金が降りるのって稼働してない時出ないんだよね、
ああ、うん。まあ、やっぱり、発電所に税金かけてるわけでしょ、自治体が。
うんうんうん。うん、で、結局、そこに入ってくるお金っていうのは、稼働してないときは、
うん、ああ、そうなんだ。
うん。ある、原発があるからといって、入ってくるお金じゃなくて、原発が稼働しててこそ、入ってくるお金っていうのがあるみたいで、うん、やっぱりそこら辺があるから稼働させたいっていう人たちもいると、
ああ、まあなるほどね、
いうことなので、
はい、
そういうことを話も鑑みると意外と推進派の人が当選するかも、
うん、
みたいなこともあるかもしれないので、
そうですね、まあこう3人っていうのがなかなか難しいところで、
うんうん、
なんか朝日新聞でプロメテウスの罠っていう、
はいはいはい、
本当ね、うん、こう原子力政策のことを書いてあるやつがあって、うん、青森のその原発とか再処理工場を作るのに、うん、まあ賛成の人、賛成というかそれを推し進める人と、
うん、
まあそれに反対する人が、
うんうん、
こう一騎打ちになりそうになった時に、
うん、
その陰で推進派の人はもう一人立てろと、
うんうんうんうん、
3人にやって、
うん、
票を割るんだっていうような、
あ、はい
はい、そういう作戦を実際に取ったみたいなんですよね。
そうな
の。でその時その結局、反対派の人は票が割れちゃったんで、
うん、
賛成派の人が、
うん、
の押す人が、あれは知事、うんうん、知事だったかな、
うん、
他になんかになって、あそこの六ヶ所村の、
うん、
核燃料再処理施設とか、うんうん、あとあれは大間か、大間原発とか、
うん、
作ることになったらしいんです。
怖いね何されてるんだかっていう、
まあ、そうなんですね、
うん、なんか結局そういうことが表に出て まあ、来なかったこと自体怖いんだけど、うん、まあ後になってそういうことが分かってくったりとか、うん、あ、そういうことがやっぱ不審につながることがいっぱい出てくるわけじゃないですか。まあ、
そうですね。
そうなった時にこう大丈夫ですよって言われたって誰も信じれないですよね。
そうですね。
だからこうこうだから大丈夫ですよって言った時に、はい、みんなが理解できるようにちゃんとしていてほしいんですよね、
うん
うん、まあちょっとこれは注目しておかないといけない、選挙の一つかなと思います、はい、で今週は最後になりますが、復興省発足2ヶ月、交付金、自治体とニーズの差、
はい、
これも結構こういろいろとありましたよね、
はいはい、
これちょこのニュースとは違うんですけど、もともと宮城県の、申請した金額が、6割だったかな、
うん、
かなんかしか出なくて、宮城県の知事が激怒したと。
ああ、そうそう。
いう話があったんですが、はい、その後のニュースで、平野さんと話をして、なんか、納得いったみたいなニュースがあったの。
あ、そうですか。
いや、それなんでそこで納得したんだろうっていうのが分かんなかったんですよ、そのニュースで。
はい。
まあ、結構この、各自治体から上がってきている、要望の金額と、実際に審査をして、うん、やはりしたものの金額の差が大きいということでいろいろ問題になっているようです。でこれ見てるとね、なんか地元の方からは結局その復興省から見ると関係ないものに対しての予算が多いと、
うん、
で、それを弾いていたようなんですが、地元の方からすると、まあ、復興というのはそういった、まあ、レジャー施設だとか、
はいはい、
まあ、ここのニュースに上がっているのは、石巻市の石の森漫画館、
はいはいはいはい、
これちょっとびっくりになったのがさ、これの復興予算、回収予算、
はい、
約7億5000万
円。あ、そりゃ
そんなにかかるのとか思ったけど、
あ、でもあそこ全部、あの中洲のところは全部建物は残ってましたけどね、
うん
うん、もう全部水ついちゃってますからね、
あ、
うん、
7億あったらなんか1から作れちゃうか、
あ、まあいや1から作るんじゃないですか、あそこにあってもまた沈んじゃうかもしれないし、
ね、あ、っていうことなのか、
そ、多分そういうことなのかな、あそこでやりたいのかな、
分かんないけど、回収予算って書いてあるからさ、
あ、そっか、じゃあそこでやりたいのか、まあいい場所っていうか市の真ん中に近いし、
うんうん
うん、
うん、まあでも結局だからそういったものが、観光客の、まあ、足につながると、
うんうん、
でそれで復興っていうのを始められるっていう、うん、各地の地域からの要望ということで、なんか他だと、ゴルフ場だったりとか温泉施設の改修だったりとか、そういったものが入ってたようなんですが、復興省からすると、
うん、
それは今緊急を要さないんじゃないのっていうようなところで、削減対象になっちゃっていたようなんですけど、まあそうじゃないんだというようなことでね、そのすり合わせみたいなのを今進めているようです。
なるほどね。まあ確かに、まあ住宅ばかりあってもって、
うんうん、
石巻市の担当者の方は確かにそう言ってます。
うんうん
うん、まあなんとなく、この石巻市の担当者の、あの言葉もわからなくはないですね。あの、こう、水ついちゃって、ダメになった商店街とか、綺麗にしたとしても、
うん
うん、そこに人が来なければ復興にはならないし、
うん、
今現にもう郊外にある巨大こうなんていうのショッピングモール
は
ものすごく賑わっているので、 で、まあ、あそこは そんな、あの、直接の被害なかったんでね。
うん。
うん。そっち、そっちの方の、例えばに、こう、たくさん家建てたり、こう、道を作ったりとか、きれいにしたりとかすると、うん、もう、それで市の中心部は何もないってことになっちゃいますよね。うんうんうん、道がきれいになっただけで、
うんうん、
あの、何もないんですっていう、そういう話になる。うんうんうん、それは、復興と言えるかって言えば確かに復興とは言えないかもしれないですね。
うんうん
うん、
そうね。いやーだからなんかあれこれ石の
ん？ん？はい。
え石の森漫画館で石巻？
あそうですよ。
あれ俺、
ま、ど真ん中っていうかあの川駅から歩いたらまあ20分ぐらい、うん、2、30分。まあ、2、30分かな、それでも。川があって、川沿いに。
うん、
あの、僕が撮った写真の中にも。
ありましたよね。っていうか、俺が行ったのも石巻だよね。
あ、そうですよ。あ、でも、あの、ほら、製紙工場の方を行ってませんでした
か。うん、そうです、うん。
あそことはだいぶ離れてます。
あ、そうなんだ。
はい。あの、山一つ越えて、あの、山一つ越えるんですよ。山っていうか、うん、丘一つ越える感じで。
へぇー。だったのか。
そう
ああなんだ見ればよかったな。
ああ、いやあの、
うん、
あの建物見るだけのために結構いろんな人来てますよね。
まあそうでしょうね。まああれも結構メディアには上がってましたもんね。
うん、そうですね。
あここか。あ通り過ぎてるような気もするな。まあ、はい、あまあちょっと話それましたが、この石巻でね、はい、あのピースボード。
はい。
ピースボート。
ボート、はい。
の、代表されてる方。
はい。
が、クリラジの方に。
あ、本当に。
メールをくださいまして。
あ、はいはい。
この間収録し、出ていただいたんですけど。はい、やっぱりね、その方が石巻で活動されていて、思うのは、やっぱりその震災前から、もうその、シャッター街みたいな、シャッター商店街みたいな、
そうみたいですね。
そういう風な状態になってしまっていたので、まあそれにだからこの震災の影響でそれが拍車がかかっていると、
うんうんうん、
これが本当に復興していくっていう意味では、単純にその今までのものを元に戻すっていうのでは本当の意味での復興にはならないんだろうと、いうようなお話もしてくださったんですけど。だからそういう意味ではやっぱりこういうところにお金をかけたいっていう地元の方のね、
うん
要望もわかるなっていうのもあるし、
うん、
逆にこの復興省何やってんだみたいなのってよく言われるんですけど、
うん
まあ、実際に現地に行ってそういう話をちゃんとすり合わせすればいいじゃんっていうのも思うのと同時に、ただ単純にこういう要望だけバーンといっぱい上がってきたのを見たときに、うん、いやこれは緊急を要さないでしょ
う
っていうふうに、他にもっと今急がなきゃいけないものあるでしょうって判断するっていうのも分かんなくもないなって
、ち
ょ
っとそうかもしれないですね。
ね、これを見たときに実際にこう1回目の、配布をしたその主な事業っていうことでこのニュースの方にも上がってますけど、高台への集団移転費用とか津波被害があった漁港などの整備とか、造成された宅地の地滑り対策とか、ここら辺にはもう1回目に配布をしているということを見ると、まあまあ真っ当っちゃ真っ当なのかなみたいなね。まあその、うん、結構その復興省に対する不信みたいなことも言われてますし、実際問題もあるんでしょうけども、うん、ただまあ単純に批判してるだけでもいけないのかなっていう感じもしなくもないかなっていうね、
うん、
感じがしましたね。ただもっとね、現地に人を送ってその現地の本当にニーズっていうのをちゃんと捉えてればトラブルにならずに済むのにっていうかね。
うん、
まあ1年経ってようやく発足してっていうところ自体が問題がある気もするんですけど、うん、まあでもここはやっていかないとしょうがないんでしょうから、効率よくね、まあ、この平野さんが 頑張ってもらうしかないのかなっていう気もしますけど、まあ、できるだけその現地のニーズっていうのがね、まあ絶対とも言わないでしょうけど、でもそこを中心としていかないことには話が進まないでしょう
か、ね、うん、そうですね、うん、まあまあ、これには石巻だけの話がクローズアップされてますけれども、うん、あの、オシカ半島の、こう、漁村とかは、本当に根こそぎなくなってしまっていて、
うんうん、
まあ、どうするんだろうっていう、うんうん、そういうところもやっぱり、その、本当の復興の、その、なんていうんでしょう、こう、地面というか、
うんうんうん、
あの、すごい、こう、ベースのところにあるんじゃないか、とは思います、
うん
うん、あの本当に広く見てもらわないとっていう、
うん、そうですね、
感じですね、
うん、まあちょっとなかなかね、この何が正解っていうのもないんでしょうけど、
はいはい、そうです、
まあ、でも地元の方たちがこう中心になって再開しっていうか復興していかないと、
うん、
本来の復興の意味がないでしょうから、うん、まあニーズと限られた予算をうまくね、この復興庁がまとめてもらえるといいなっていう期待がありますけども、
はい、
まあ、こちらもちょっと注意して見ていかないといけないかなという気もします。
はい、
はい、ということで、新学期第1回目の自治報道でございました、はい、今後どういう形でやるか分かりませんが、はい、まあ、こんな感じで気になったニュース、はい、それぞれの、感想とかイメージとか、そんなお話をしながらお届けしたいと思っております。
はい、
来週は第3週になりますので、
はい、
何になるんだ、第3週はですね、
はい、第3週はですね、あ、今 メモを見てます
、
は
い、生活スタイル、
生活スタイルか、
生活スタイル、はい、何しましょうね、
何しましょう、まあちょっと来週、あ、そうだ、はい、
あ、そうだ、
まあ、そうですね、あの、うん、いろいろあるんですけど、
うん、
まあ、新学期の話はしたんですが、うん、まあ、うちちょっと IT デビューした人が1人いて、
うん、
はい、あのそれに引きずられて、
うん、
ちょっとドタバタしたんですけど、うん、携帯電話買っ、まあ息子なんですが携帯電話買ったり、
うんうん、
iPod Touch が来たりとか、
ほうほう、
はい、であと学校関係が、まあ、メールのね配信がどうのとかですね、
うんうんうん、
まあそこら辺の話なんかがいいかなと、タイムリーな話題なんですが。
じゃあ次回はそういった形で、
はい、
生活ライフスタイルということで、
はい、
スノーさん一家の IT 化、
はい、
推進じゃないのか、はい、押し寄せる IT 化の波にどう抗うか、
はい、
課長みたいな、
はい、
そんなお話になるかと思います。はい、ということで、第2週は自治報道でございました。お届けしましたのはハンスケと、
はい、そうでした。
ではまた来週。
はい。